ました。なんなんことなんのまさみちゃん、早速呼んでみましょう。なんなん、
はい、このお時間は枚方家具団地協同組合の事務所にお邪魔しています。
はい、家具団地、私も買い物に行ったこともありますし、リポートにも行きました。
あ、そうなんですね。今日お話を伺いますのは、協同組合理事長の小島正勝さん、そして副理事長の河下実さん、そして同じく副理事長の藤川優馬さんです。お三方よろしくお願いいたします。まずはじめに小島理事長にお伺いします。枚方家具団地というのは具体的にどのあたりを指すのでしょうか。
家具団地はこの枚方市の北東部に、北はこの京都八幡市、東は京田辺に地域でございまして、最寄りの駅で申し上げると京阪京都線の福原駅から約1キロ程度、それと今申し上げた東の方には JR の東新線、学研都市線がございます。こちらの長尾駅からほぼ3キロ、まあ、2キロ南北かといったら3キロぐらいございます。そういうところに位置しております。この家具団地はもう50数年経っております。
はい、ありがとうございます。50数年の歴史ということなんですけれども、少し簡単に今日までをご紹介いただけますか。
そうですね、この家具団地の場合、多くは大阪市内の、木工製造所が、当初産業基盤として現在のこの長尾という地区に団地化を推進いたしまして、それぞれ膨大な事業資金で導入してまいりました。広さは約16万坪の造成地の整備事業を推進して、団地内には、まあ、商店街とか工場、倉庫、まあ、住宅と、それぞれの、あの用途に分されておりまして、幹線道路沿いを2050何と、これらを、まあ、騒音防止するということで、環境の良い場所として、この居住所を50年前に選んだということでござい
ます。はい、ありがとうございます。もともとは家具の製造の主体だったんですね。
そうですね、それぞれの大阪市内区内のそれぞれの家具製造木工場の方から集まられて大きな場にして、そうです。
はい、ありがとうございます。続きまして副理事長川北さんにお話を伺いまいります。もともとは製造の場所だったわけですけれども、現在はお店がたくさんありますよね。枚方家具団地にはどのくらいの家具販売店さんがあるのでしょうか。
現在枚方家具団地内に大型店舗が約19店舗、個性豊かに集積しております。
ざっと眺めてみてどうですか。個性というのはどのあたりに現れるのでしょうか。
そうですね、家具も今はあの個性時代というか、お好みに合ったものをやっぱり探したいというのがたくさん作られますので、ある店では材質にこだわってたりとか、またあるところは、単一指向的な種類の家具ばっかりを集めているとか、それぞれにあのアイテムをやっぱり選んでいるとか、まあ、本当に個性的なあの店がだんだんだんだん増えてきた状態でございます。
たくさんの家具屋さんが並ぶわけですけれども、どこを見てもみんなそれぞれに違うということで飽きないお店ですね。
そうですね、やはりそれが一番お客さんにとって、利便性がいいというか、あの家具を探すのに高く断定すればやはり見つかるというところではないかなと思います。
そしてその家具探しについて、お客様の何でしょうか、心強い味方とでも言いますかね、家具専門アドバイザーについて教えていただけますか。
そうですね、各専門アドバイザーというのは、その平方家具団地から、発して、制度として取っている、ところでございますから、やはり、一般的なお客さんに家具を理解していただくために、専門的な知識をやはり持った人材がアドバイスすることによって、やはり、納得していただける家具をお持ちいただけるように。この制度については、専門的な知識を持った講師の方をお招きしまして、各店舗から、数名の人材が出てもらって、勉強会をし、なおかつそれに対して、資格試験制度というのを試験しまして、合格した人だけに与えられる認識として、短期であったり、一部であったりというような、内容の、をさせていただいております。でその方が各店舗にまた、おりますので、そこでまた皆さんにアドバイスして販売しているという状態です。
はい、専門的な知識を持って私たちに家具についていろいろ教えてくださる、家具専門アドバイザーというのは19店舗それぞれのお店に各一人はいらっしゃるんだそうです。皆さんもぜひ、訪れた際にはこの方々を見つけて、どんな家具ありますか、こんな家具ありませんかとお話しかけてみてはいかがでしょうか。そしてお待たせいたしました、福利実長藤川さんにここからお話を伺います。平方家具団地、実は今大変な時にあるとお聞きしたんですけれども。
はい、その通りでして、2024年、ちょっと先になるんですけども、新名神高速道路というのは全面開通の予定になっています。それに伴いまして、ここ平方家具団地の中を通っている大阪の府道が、拡幅、インターチェンジでアクセス道路として拡幅されまして、多くのお店、が、ヒノキというかですね、そういうようなことを余儀なくされております。このままですととっても大変だということなんですが、家具団地の組合の中で、それを逆にチャンスに捉えてよということで、名神高速と新名神ですから、名古屋からでね、時間ちょっとで来れるんですね。広いエリアに、情報発信をしていって、多くの方々がこちらへ楽しめるような新しい家具団地に、なんとか変身できないかということで、平方市さんはもちろんですが、大阪府さん、そして国政府の関係各省の方々とともにですね、新しい平方家具団地になるように、模索しております。でちょうど、外国人の旅行者の方増えてるんですけども、京都、奈良、大阪のちょうど玄関口のインターチェンジになりますんで、外国の方々にも情報発信できるような世界の平方になるような、助けになる家具団地ということでいろいろ模索をしております。
はい、市内からはもちろん、市内からそして周りのね力も来ていただける、そして名古屋からの人も見込まれるっていうのはね大きなチャンスですもんね。そしてさらにものづくりの火を絶やさないようにということで、またイベントなどもあるんですね。
そうですね、北方家具団地の中に家具町ハイズという、マンションがあるんですが、その1階に家具町ラボというですね実験的な場所がございます。作家さん、木工以外の作家さんもそうなんですが、毎月一人マシカグループでですね、作品の発表をしていただいてます。今週末は宇宙人を探せというですね、そういうわけのわからんというわけのわからん、そういう面白い、情報発信があったり、家具町工房というですね、鉄柱家具を作ったり、また皆さんがお使いになっている家具の修理とかです、そういうものをやっている場所があったり、単に打って終わりではなく、家具と長くお付き合いできるような、そういう、助けになる家具団地であろうと、ここでありたいということで、活動をしております。
はい、ありがとうございます。新たな試みもちょっと楽しみですね。今週末のイベント、皆さんぜひお出かけください。では本日この時間は平方家具団地協同組合にお邪魔しまして、理事長の小島正勝様、 それから副理事長川北実様、副理事長藤川龍馬様にお話を伺いました。最後にですね、小島理事長を代表いただきまして一言おメッセージをお願いします。
株団地は今後も不滅でございます。
どうもありがとうございました。こちらからは以上です。
ありがとうございました。最後は株団地は不滅ですというね、力強い言葉もありましたけれども、その新しい株団地になっていくという、まあ、そういう時に来ているということですので、これからの株団地、また私も家具を見に行ってみたいと思いますので、皆さんもね、一度まだ訪れたことがないという方は行ってみてください。株団地、いろんなお店があって楽しいですよ。以上、なんなんのリポートでした。